勇気が出るラジオ。この放送は宇宙の法則とこの世の法則を使いこなして最高に都合のいい人生を生きる秘密をお話ししています。お相手は
発信をお金に変える勇気の著者の末吉博臣と、
相思相愛ビジネスコンサルタント道を開く人大野睦子です。はい、シリーズ15第4回最終回になります。シリーズ15は、最初の入り口切り口のキーワードとしてはステージを上げるという言葉から入っていったんですけれども、転がり転がり転がって、前回では新しいドアが開いちゃったよみたいな、ステージが、もしかしたらステージが上がったかもしれないみたいな、でもステージって上げようと思って上げられるもんじゃないんだよね、上げたいって狙った時点でなんかわけわかんなくなっちゃって違うもんになっちゃうんだよね。じゃあどうしたらいいんでしょう、末吉さん、教えて末吉先生。
あ、久しぶりですね。
久しぶりですね。
この言葉自体。
教えて末吉先生。あの、本当に前回の先週の放送ですね、すごい、まあ、我々2人はやってみてすごい面白かったですよね。
僕は面白かった。睦子さんも面白かったですか？
面白かったです。
ああ、よかった。
聞いてない人、ぜひ聞いてほしいんですけれども。
聞いてみてほしいよね。まあ、本当、はい、聞くことない話だよね。多分普通
だし、まあ、あのコンテンツ制作っていうと、やっぱり構成を考えて、こういう話をしてとかっていうふうに考えて、なんだけれども、まあ、あんな風なやり方もあるようだし、まあ、このラジオ自体がものすごく実験的っていうか、2人でまあ適当に喋ってる、適当っていうのもなんですけれども、もう全然何の打ち合わせもなしに、どこにたどり着くかも分からずに話をしている。で、特に前回の放送では、まあ、今回のシリーズ15のテーマがステージを上げるなんだけれども、何の話、入り口何から話しましょう、ででも全然関係ないけど、今私めっちゃ気になってることがあるんですけど、村上春樹あんなに読んだのに一個もストーリー覚えてないの、なんでなんだろうっていうのが、実は最近ものすごい気になってるんですよ私。じゃあそこから話をして、そこから話、どうなるか話してみましょうかって言って話したんですよね。
謎の切り口ですよね。ステージ、
そう、ステージ上げると村上春樹のストーリー全然覚えてない。
ないやろ。
もう本当全然関係ない。だから私も、いや、これなんか深掘れる気がしないし、こっからちゃんと1話分話せるかどうか、何の話をするか私全然わかんないんですけど、でも今何が一番気になるかって言ったら、私このことが最近めちゃくちゃ気になってるんですよねって言って話し始めたんですよね。
そうなんですよね。
そうしたら、なんと末吉さんの新しい扉を開いてしまったというか、末吉さんの実はある持ってるものなのに、今まであんまりそれを表に出してなかったというか、コンテンツとしてはあまり
喋ったりね、
アピールしてなかった、喋ってなかったことがどんどんどんどん出てきたという面白いことが起きた。そんなことが起きる。
そうですよね。
さて、ここから皆さん、末吉先生、皆さんにこれからどんなことを学んでいただけるでしょうか。
ねえ、どういう感じで切りますかね。
ねえ。
ねえ、なんでしょうね。
まあ、直感に素直になるっていうことかなって、
まあ、本当
私は思いますけどね。
そういうこと。
なんか本当、その時に、その瞬間、めちゃくちゃどうしても気になることを、めちゃくちゃどうしても話したいことを、それに素直になるっていうか、多分ここを否定しちゃうと思うんですよね、多くの人が。
否定しよう。
で、否定してしまう。
否定ね、否定ね。ああ、否定するね。
だって私だって、いや、これはステージを上げると何の関係もない話じゃないですかとか、一応言ったじゃないですか。
ましたよね。
で、これ、ここから話し始めて、何の話をするかさえも分かんないんですけどって、私もすごく否定しましたよね。最初はこれでやるのはちょっと危険じゃないですかみたいな。でも、まあ、とりあえずやってみようかって言って、やってみた。なぜならば、今、めちゃくちゃ気になるから、今この話をした方がいいのか、指導なのか分かんないですけれども、その感覚に素直になったっていうところが、そこがミソかな、みたいに思うんですけど、私は。
いや、本当にそうだと思います。で、結構多くの方たちが、いやいや、例えばビジネスでじゃあ売り上げ上げたいってなった時に、いやいや、 ビジネスで売り上げを上げたいときに、じゃあ、なんだろうね。何がいいのかな。なんか、家庭菜園を始めたいと思ったとしたら、いや、邪魔でしょうと。家庭菜園邪魔でしょって思うんだけど、なんか家庭菜園を始めたい。でも、頭はビジネスの売り上げ上げたいと思ってるみたいなことになったときに、どっちを優先させられるのかみたいな話、例えばね、例としては、例えばそういうことなのかなっていうふうに思いますし、で、それってもっと言うと、こう、いくつものこれパターンっていうか事例が、それだけ取ってみてもいろんな切り口があるというか、その時にたった人間の小さなその思い込みの箱に入ってないかっていうか、じゃあビジネスの売り上げ上げるっていうことが、じゃあそもそも本当に重要なのかみたいな視点だったりとか、本当のハートや魂はそれを望んでるのかっていう視点で、大きく捉えたときに全くそうは思ってないけど、人間の自分は売り上げ上げたいみたいな箱に入ってるみたいなことを外せるかどうかだし、とかね。この、もっとまた違う角度で言うと、さっきの睦子さんので言うと、世界の流れを信じれるかどうかみたいなことというか、で、ちゃんとそれを選択できるか、みたいなのがありますよね。なんか。いろんな種類が重なっていって、で、それらをトータルして、本当にクオリティ高くというか、精密にできる人は、かなり、なんて言ったのかな。天命を生きることがまさにできるというか、その、天命を生きるっていうのもまたわかんないんだけど、その、起こるべきことが、想定以上の奇跡的な形で起こり続けるという世界に立てるっていう感覚かな。
これ本当に説明するの難しいですね。説明するというか、なんか自分の中ではある程度の答えを持っているんだけれども、
そうですね。
でも何だろう、それを言葉で説明するとみんなやり方だと思っちゃうけど、やり方真似してもうまくいかないんだよなとか
そうですね。だ
思
から
って
感
し
覚
まう。
で伝えるしかない。まあ別に伝わらなくてもいいとか、伝える必要もないんだけどね。そ
そうなのかなって今ちょっと自分で考えてました。
う。なるほど。
伝える必要がないのかな。
伝える必要がないっていうのは、どうぞ。
伝わらなくても伝える必要はあるみたいな気が私は今一瞬したんですよね。
まず、それが多分今回のその村上春樹さんの話の、村上春樹さんの読んだ内容がわからないじゃなくて、僕の言ってた天命の話だったじゃないですか。やりたいとやるべきっていう。そこと似ていて、何でしたっけ？伝えなくても、何て言いましたっけ、僕。
伝わらないだろうけれども、伝え続ける努力は必要みたいに私は思っている。
その感じです。僕も伝える必要もないというか、伝えるっていうのは単なるエゴだし、自分のコントロールなんで、伝えたかったら伝え続けるというか、ただ喋り続けるかな？書き続けるかな？っていうスタンスが大事なのと、共に、ただし、本当にその人が役割として、何らか帯びてるものがあるとしたら、それは伝えなければ、この世界で伝える役割があるんだから、それは伝えるっていうことだよね。ひまわりはひまわりの花を咲かせるのが役割なので、ひまわりを咲かせないっていうのは、まあ、なんて言うのかな。役割を放棄するっていう感じになるので、まあ、僕も伝えますけどね。ちょっと伝え続けますけど、別に伝える必要もないし、伝わらなくても別にどっちでもいいっていう感覚。この感じも、でもすごく大事だと思いますね。
そこまで私はまだ割り切れていないのかもしれ
ああ、僕も全くそんな感じですね。本当なんか、
ない。
すごい。
何ですかね。
だから、いや、すごいとかっていうよりは、そういうふうに本当思ってんなと思うというか。
どういうこと？
もう伝わらな、まさに伝わらないというかさ、睦子さんが言ってたように。残念ながら。もう人間が違うし。相手も受け取りたいと思ってないかもしれないし。しか、受け取りたいと言葉で言ったとしても、ハートや魂を受け取りたくないと思ってるんだから。伝えてもいいし、伝えなくてもいいですよね。だし、伝わってもいいし、伝わらなくてもいいですよね。
そこがまだ私はね、大人になりきれてないですね。
もう大
やっぱ
人だと
り、
わかんないけど、そうだな。
伝わってほしい、伝えたいは、めちゃめちゃ私はあると思う。その自分のエゴだ、それが自分のエゴだって、もう、どっかで、まあ、そうは思うけど、でもやっぱり伝えた方がいいよねって思ってる私がいます
ああ、そ
ね。
うなんですか。へえ、逆の感じですよね。どっちかというと。
え、そうですか？そうで
男
す
の方が
か？
伝えたいっぽい感じしません？なんか、こう、世の中から見られた感じで言うと。
あ、でも、そう、世の中がどう見てるかわからないけれども、私は、いや、瀬尾さんはそういう感じの人で、私はこういう感じの人だよねっていうふうには思ってますけど。
思ってる。ああ、そうなんだ。あ、僕もじゃあそう見えるってことですか？僕は今言ったような感じが。
いや、伝わっても伝わらなくてもいい。で、僕が言いたかったら言うし、言いたくなかったら言わないし、みたいな。そういうスタンスの人。
あ、そんなイメージですか、僕。そうなんだ。あ、
あ、という
もう。
か、私から見た末吉さん、
もち
私、
ろん。
なんて言うん
結構
だ
近
ろう。
しく喋ってる
パブリックイメージがどうなのかはわからないけれど
からね。あ、
も、
わかる。
私が感じる末吉さんはそういう感じの人。
あ、そうですか。
でも、それを自分の中にないところ、私はどうしてもそこでまだまだっていうか、私はやっぱり伝えたいし、伝わってほしいしっていう気持ちは、めちゃくちゃ自分はある人だっていうふうに思ってます。で、私から見るとそうなんですけど、剛さんから見た私はどう、自分自身
逆
で
で
どう
す
です
ね、
か？
逆、どっちかっていう。だから今日ね、不完全主義の話ね、このシリーズで時々出てましたけど、まあ人は分かり合えない。あ、でもそっか。分かり合えないからこそっていうやつか。分かった分かった。確かに。分かった分かった。まあ確かにそうかもしれない。その視点で見ると。
分かり合えないからこそ言い続けないと伝
伝え
わら
たい
な
で
い
す。
から、言い
伝わってほ
続
しい。
けたいっていうふうに私は思うし、そこはまだなんかこう切り離せないっていうか、突き放すなのか、なんかそこで別に言う必要もないよねっていう気持ちは自分の中にはやっぱり全然湧き起こってこないですね。
ああ、そっか。いや、なるほど、と思いました。今、だから僕も。面白いな、というか。でも、そこまでちゃんと話してみると、まあ確かに、睦子さんがそういう場所、なんかそういうスタンスなんだな、とか、その睦子さんがおっしゃってることはすごくよくわかるな、っていうのが分かったって感じですね。で、僕は一般的に言うと、世の中から多分、見られてる感じは、なんか情熱的で、なんかすごく伝えたいことがまあ、いっぱいあるというか、なんか情熱を持って伝えていくみたいな。で、みんなに伝わってほしい、変わってほしいっていう気持ちが強いみたいな感じなんだろうなという、僕の周りからの見え方のこう印象があったんで、自分に対して。息子さんはそんな風に見られてるんだ。息子さんはそういう風に見てらっしゃるんだっていうのは、ちょっと驚いた感じでしたね。
で、ご自身的にはどっちの方が多いなって思います？これ、どっちかじゃなくて、多分、割合みたいな問
割
題だ
合
と
で
思
す。
うんですけど。それとも私みたいな見方があるって、ちょっとびっくり、そんなこと考えたことなかっ
ああ、そん
た
な
ん
こと
で、
は
なん
ない、
か。
そんなことはない、そんなことはないですね。わかんないな。精密に言うとわかんないな。まあ、可能性としてあるのは49対51みたいな、51対49みたいな感じかな。
なるほど。
で、もちろん、なんか、ちょっと綺麗事言うなら、50、50で、50っていうのは100だと。100、100だみたいな話を言うかもしれない。どっちかかな、僕がもし言うなら。
じゃあやっぱり剛さんの中には両方あるっていうことで
め
す
ちゃめちゃあ
ね。
ります。はい、あります、あります。じゃないとこんな喋んないっすよね。
ちょっと、今ちょっとなんか、論旨が飛んだ気がして、
そっか、論旨飛びましたかね。そうだね。僕のセミナーとかで、息子さん意外とそんなにがっつり受けてるわけじゃないもんね。コンサルが結構メインだから、最近のセミナーとか多分受けてくださってるかわからないんですけど、その、 もうずっと喋ってるんですよ、本当にみんなに。
いや、
僕が。
なんかそれは知ってますよ。つやりさんのセミナーってずっとにかく剛さんが喋ってるっていうのは、はい、そんな受けてるから知ってますよ。
だから、
はい。
その感じの気持ちもめっちゃあるし、なんとか伝わってほしい。なんか、っていう気持ちと、でも、やっぱりもう、なんか、ある種伝わらなくてもいいよねっていうか、わからないよねっていう感じ。偉そうとかじゃなくて、なんか、その感じもあるしって感じですかね。
そう、そこが私はもう全然捨てきれない。
ああ、そうなんだ。
分かってほしいっていう気持ちはやっぱ捨てきれない。分かってお願い、分かってほしいっていうのが、もう全然捨てきれないです。
そうなんですね。
そこは本当、もうしょうがないっていうか、
で
まあ、
も諦めるっていうね、逆に。
もうちょっとなんとか、もうちょっと大人になろうよ、自分とは思うけど。
なんか逆にあれなんでしょうね。もうそこも、まさにもう諦めることなんかもしれないですね。
まあ、しょうがないですよね。もうそれは、なんか、自分のパッション。
ああ。でもなんかちょっとわかる気がするのは、その、睦子さんと、その先生術の話を時々っていうか、一回何回かしたことあるじゃないですか。僕、時々ね、先生術で、個人コンサルとかね、結構がっつりやって、受けてくださってる方には、時々こうそういうセッションもしたりとかするんですけど、個人コンサルの中でそういうのをちょこっと言うみたいな。ので、これもう聞いてる人たち1ミリもちんぷんかんぷんだと思うんですけど、で、睦子さんの今パッとこう星のことを思い出したときに、あ、確かに、まあそれは諦められないなって思っちゃいました、僕はもう。まあそれ逃れられない星の引力みたいなものはある。つまりまあ生まれた時のその占星術が合ってるかどうかは皆さんが選んでください。考えてほしいですけど、例えばその生まれた時のその星の引力というか、それによって規定されてる睦子さんのもう行くべき道みたいな、まさに天命に近いかな。それを考えると、やっぱもう諦めた方がいいかもしれないですね。
そうですね、はい、そ
そこら辺強いです、やっぱり、息子さんは。
う、まあだからこれを、それはあなたのエゴですって手放しなさいって言われても、ごめん、手放せないから困ってんだけど みたいな。
ただもう困らずそれで行くって感じですね、確かにね。
でも、もうちょっと大人になるよ自分って思うことは多々あります。
そっか。
はい、やっぱ自分のパッションの方が強すぎるっていうのはあんま良くないなっていう反省は、もうちょっと伝える技術は、ここはスキルの問題だなっていうふうに
スキルの
思っ
問
て、
題としてはやってもいいかもしれないですね。確かに確
そこはもうちょっとそのスキルは磨いた方がいい、自
確かに。
分って思っちゃ
確かに。それはいい
う。
ですね。
で
そ
す
の気
ね。
持ちは大事ですね。確かにね。
そういうことなんですよね。その、
まあ、スキ
な
ル
んていうん
と
で
し
す
て
か、
のっていうね。
重いパッションの部分と、で、それを伝えるスキルっていうのは別の話だから、
別の話だね。確かに。
そこをちゃんと切り離して、混同せずに考えた方が、やっぱりこの世の法則と宇宙の法則、このラジオのテーマ、この世の法則と宇宙の法則、両方なので、
かに。
その両輪は必要だし、そこは謙虚に自分のスキルをもっと磨こうっていうのは必要だなっていうのはすごい思いますね。
それは本当に素晴らしい視点ですよね。それはめちゃめちゃ確かにってものすごく納得しましたし、その視点であり、そういう対策がいいなと思いましたね。
そうですよ。だから私、本当、誰一人賛成してくれなかったけど、3、4年前にコーチングスクール100万円もらかけて、もう一回っていうか、なんで今更行くのってすごい言われたんですけど、コー
まあ
チン
ね、
グ
もう
の
ね、自分でもやってらっしゃるし
勉
ね。
強とか、もう一回っていうか、ちゃんと体系立てて、一通
あ、は
り学
い。
んだ方がいいなと思って、やっぱコーチングのスキルちゃんと学びに行ったし、まあコーチング業界って資格必要か必要じゃないか、コーチングスクール行く必要あるかないか論争って結構根深くあるみたいなんですけど、まあ私はスキルとして勉強は必要、資格は必要かどうかは分からないけど、勉強ってやっぱり一生必要だよねというふうには 思うんですよね。スキルってやっぱり勉強しなかったら身につかないし、
あ、そうだ、確か。
磨かなかったら、学び続けないと、やっぱり時代の変化もあるから、
それは
どんどん自分自身が古くなっていってしまうから、アップデートしていく必要っていうのはすごいあるなっていう、そういう現実的なことをもうちゃんとやんないと、やっぱり生き残っていけないよとは思いますね。お金もらってやろうと思っているのならば。
なんか、無理やりつなげるわけじゃないですけど、なんか一周回ってきて最後、ステージを上げるの話だったと思うんですけど、今のもその話と近いですよね。
そうですね。
だからなんか、本当まとめるつもりじゃないけど、なんかそういうちゃんとステージは、ステージなのかわかんないけど、技術をちゃんと身につけるとかね。例えばそういうのだって、多分おそらくステージを上げるってことであり、なんか、学ぶってことだってステージを上げるっていうか、こうし、し、し、視点を増やすってことかもしれないしね。こう、コーチングで新しい聞き方の技術、まさにスキルを増やすっていうのは、まあでも、ステージを上げるとも言うかもしれないし。
そうですね。やっぱり、なんだろう、この辺もどっかのシリーズで話したかもしれないけど、なんかだんだん勉強することが自分のためっていうよりも、クライアントさんのためみたいになってくんですよね。ずっと仕事をしていくと、なんか自己投資っていうか、っていうのが、なんか自分のためではなくて、自分がスキルアップすれば、それだけクライアントさんに還元するものが多くなるから、事実、やっぱりちゃんとコーチングを体系立てて、1年ぐらいかけて学ん、しっかり学んだことによって、早くなりましたもん、なんていうの、なんていうんだろう、クライアントさんが腑に落ちるまでの時間が確実に早くなったなっていうのは。
なるほどね。大事ですよね。めっちゃ大事ですよね。本当ね。
それは自分で実感してる、やっぱちゃんとお金と時間をかけて勉強してよかったなっては思う。そうすると、それだけなんか、クライアントさんも早くこう行きたい場所に行けるわけじゃないですか。
かに。でもなんか本当そういうのって、その流れで言うと、やっぱそういう実感が、スキルを確かに持つのか持たないのか、では持った方がいい。まあ、持った方がいいというか、持つっていう。ことを決めて実際やってみたら総合が勝って変わった。変わったら、なんか自分の中で、いけるっていう確信とかね、自信みたいなものが上がっていって、値段が上がる。まあ、つまりステージが上がるみたいなのっていうのも起こるじゃないですか、実際。なんか、だから本当いろんな意味で、まあ、なんかあえて繋げてる感に感じるかもしれないけど、そういうのっていろんな形で連動しながらステージが上がっていくっていうか、なんかそれってありますよね、本当にね。で、
見ます。
それって非常に楽しいことというか、なんか
あ、
こう、
そうそう、楽しいんですよ。
楽
楽
しいんで
しい。
すよ。そう。それがすごく僕は改めて、最初から決めてたわけじゃないけど、ステージ上げるって楽しいことだったりするんですよね。
楽
ね。
しいし、なんか勉
うん。
強しなきゃいけないとかじゃなくて、楽し
ね。
いからやってる感はすごいありますね。面白い、楽しいからやってる感はある。
そう思う。
まあ、勉強っていうか、なんだろう、やっぱり自分のこのシリーズ14で器を広げるみたいな話を最終回ぐらいかなしたんだけれども、やっぱり自分の器を広げていかないと、広げていった方がやっぱりクライアントさんに還元できるものが多いなっていうのはすごい思うから、例えばビジネスのスキルだけにとどまらず、まあ、自分自身の探求っていうことも未だに私は続けている。
もうもちろんですね。
そのセッションを受けたりするっていうこともずっとやっているんだけれども、それは結局心のことって自分が経験した深さまでしかクライアントを連れていけないんですね。もう非言語領域っていうか体感の話になる。これ、村上春樹の話に
中村春樹
も
さんの話と似てますね。
通じるんですけれども、自分自身が本当行った深さまでしかクライアントを連れていけないので、自分自身がどれだけ深いところまで潜っていけるのか、探求しているのかっていうのは、やっぱり心のことを扱うにはすごい重要だっていうのはもう実感としてあるし、まあ、自分自身も面白くてしょうがないからずっとやってるみたいな感じ。昔はなんかそういうのを受けなくなる 受けなくなることがいいことだみたいに思ってた、いいことっていうか、そこをゴールに思ってたんですよね。自分の苦しみを癒すために、そういうセラピーとかセッションを受けるっていうことをやっていたけど、今はもうひたすら探求ですね。どこまでいけるのか、自分がどこまで探っていけるのか、それがもう面白くてしょうがないから受け続けてるみたいな、そういうふうに本当にそれこそステージが変わると変わっていく、いろんなものを、その学ぶっていうことに関しても学んでいって、でひっくるめて言うと楽しくなってきますよね。
だと思います、なんか。
しんどいけど楽しいみたいな。
そうですね。もう本当に途中もね、ありましたけどね、しんどいけど楽しいみたいなこともそうだし、やっぱりね、本当でもそう思いましたね。探求になってくるっていうのもめっちゃわかるというか、でも結果探求は結果、お客さんや読者や周りの人たちの幸せや成功やというか、変化やみたいなところに勝手につながってるっていう感じなんですよね。なんか、
そう
まあ、
で
本
す
当にその
ね。
感じ。完全にコインの裏と表で、なんか誰かのためにとかじゃなく、自分のためにやってたら本当に勝手に誰かがの役に立てたり、喜んでくれてたりするっていうところになってくると、かなりまた見え方が違って楽しくなってくる。ますよね。例えばね。その辺もなんか今は、お聞きしながらは思いましたね。
まあ、今日の入り口は、ステージを上げるって狙ってできるものじゃないよね。じゃあどうしたらいいのさっていうところが入り口だったんですけど、これだけ なんとなくそこから話をしてきて、結論落ち着けるのは違うよって今、剛さんが言いそうだなって思ったんですけど、なん
で
か
は、ぜひぜひ、つけちゃってください。
最後に一言何か剛さんありませんか？
僕？僕、どれだろうね。いやー、でも本当に、なんだろうな。一言ですか。
一言じゃなくてもいいんですけど、狙ってできるわけじゃないよね。で、つまり。
そこの流れか。
ということは、つまり、みたい。ということは。
今この瞬間のあなたが本当に思っていることが正解であり、あなたは完璧に正しいって感じかな。ちょっともう深掘りはしません。もうあえてね。深掘りしだすとまた長くなっちゃうんで。今日の一言で言うならそれに集約って感じかな。僕の中で言うと。
そう思います、私も。こ
あ、
の
そうなん
瞬
だ。
間、今この瞬間に自分が感じていることが、この正解ですよね。そ
そう、
の
僕
答
も思
え。
う。
そ
そう。
れにどれだけコミットできるかってことだと思う。
本当そう思います。
それを否定せずに受け入れ
そ
るか。かどうかだと思います。2人の意見が最後に一致したということで。
はい。
ということで、シリーズ15ステージを上げるでお話を全4回してきましたが、閉まんなくなっちゃった、どうしよ
ね、さっきので閉まってたからね。でも閉めまし
う。ね、
ょうか。
そう。
流れでね。いや、本当そんな感じですね。だから本当に楽しかったです。本当になんかなんだろうね。いや、めっちゃ役に立つと思いますよ。この4回ね。今回だけ聞いた人は過去聞いてみてほしいし、この4回分。相当価値あるというか、なんなら本当セミナー、そこら辺の僕の有料でやってるセミナーよりも違う種類においては明らかなる価値があるというふうに本気で思えるので、よかったんじゃないかなと思いますね。本当に。
なので、気に入りましたら皆さん、今この瞬間にそこにあるいいねを押しておいてください。放送最後まで行くと次の放送に移ってしまうアプリで聞いてるとっていうのに最近私気づきまして、放送終わる前にいいねを押してくださいね。 そして、また来週、次からは新しいシリーズになりますけれども、2人でこんな感じで対談を続けていこうと思いますので、また、この放送を聞きたいなと思ったら、今そのフォローボタンを押してください。そこにあるフォローボタンを押しておいてください。そして、なんかここに面白い放送あるよと思ったら、ぜひお友達にシェアしていただけると嬉しいです。で、コメントやリクエスト、こんな話をしてほしいというリクエスト、それからそこもちょっと深掘ってほしいみたいな質問もありましたが、ぜひお気軽にメッセージをお寄せいただけると大変大変我々喜びます。 というわけで、勇気が出るラジオ、また来週水曜にお会いしましょう。お相手は
発信をお金に変える勇気の著者の末吉弘臣と、
相思相愛ビジネスコンサルタント道を開く人大野睦子でした。大丈夫なんとかなる。